久々に共に集まって通常の仕方で一日修行会を今日は行います。とりわけ岐阜加納教会伝道開始100周年を覚えて100周年を迎えるにふさわしい備えの機会となることを願ってこの修行会を行います。教会員兄弟姉妹皆で100周年に備えていく、そのための備えに皆で参加すること、このことを願っての一日であります。教会が世の終わりまで担い続ける技、それは伝道であります。岐阜加納教会も100年の歩みの中でたゆみなく伝道の技を担い続けてきました。そしてこれからも伝道の技に励んでいくわけです。では今この時伝道の技を担うとはどういうことであるか、午後からのお話の中でもそのことに触れたいと思いますけれども、今朝の礼拝においてもこのことを問うてみたいと思います。ヨハネ福音書4章の御言葉に聞きつつそのことを問うてみたいと思います。主イエスはこうせになります。目を上げて畑を見るがよい、色づいて刈り入れを待っている。主イエスと弟子たちは今同じ畑を見ています。弟子たちの目にはまだ収穫を刈り入れるまで4ヶ月はかかる、そのように映っています。一方主イエスの御目にはもう豊かに畑は色づいて刈り入れを待つばかりになっている、収穫の時が来ている、そう映っています。このことは一つの事実を示しているわけです。神の目で見るのか人の目で見るのかによって同じ畑が全く違って見える、そういう事実です。そして教会はやはり神の目を持って畑を見るべきであるということを教えられるわけです。最近あるドイツ文学者が書かれた文章を読んだわけでありますが、その方はこう書いておられました。コロナウイルスの感染拡大、そしてロシアによるウクライナ侵攻、この2つの出来事により今世界は未曾有のかつて経験したことのない危機と困難に直面している。確かにそうした状況下に世界が、また日本もある、そうした中に私たちも身を置いている、そのような現状の認識を持つこと、共有すること、これは大切なことであると思います。どのような神様の御心があるのか分かりませんけれども、私たちも今そうした状況の中に置かれている、しかし世界が、また私たちの国がどのような状況にあろうとも、信仰を持つ者たちはなお神の目からこれを見ることができます。そういう眼差しを与えられているわけです。そして主イエスは、神の目から見るならばこの世はむしろ色づいて収穫を待つ畑であるとおせになるわけです。健やかな人間性を奪われて不当な苦しみや悲しみを押しつぶされて身動きもできない人々が私たちの周囲にも数多く存在し、生きることの意味を見失い、生きる望みを失っているおびただしい魂が教会の周囲にも存在している。合理化や効率化の進む中で人間もまた物や道具のように見なされ、深い孤独に悩む人々が増えている。深い孤独を抱えながら、また大きな絶望や苦しみを抱えながら、誰にも相談する人がいない、一人でそれを抱えている、そういう人々も増えている。教会はそうした人々をキリストに導く重大な使命へと召されています。今目の当たりにしている時代状況、また社会状況、もう一度教会が伝道の原点に立ち返らされていく、 あるいはもう一度伝道とは何かということを根本的に問い直されていく。このために神様が与えてくださっている良い機会ではないか、そのようにも思います。主イエスは32節で弟子たちに、私にはあなた方の知らない食物、食べ物があるとお世話になっています。地上の生活、地上の体を支える食物だけが食物ではない、目には見えないけれども本当に人を生かす食物があるんです。命のパンがあるんです。その命のパンとはキリストであります。このパンをこの世は持っていないのです。この世にあってこの永遠の命のパンを蓄えているのはただ教会だけです。他のどこにもないわけです。そして伝道とはこの命のパンを世の人々に差し出す技であります。収穫の主はもうすでに来ておられる。世のありさまがどれほど深刻にあるいは絶望的に見えたとしても、今畑は色づいている。収穫を待つばかりである。これが主イエスがおっしゃっていることです。その意味では私たちは今ことさらに伝道の危機ということを避ける必要はないでありましょう。伝道の停滞を嘆く必要もないでありましょう。たゆみなくキリストを明かしていく。福音を述べ伝えていく。キリストの命を人々に伝えていく、この技に励んだならよいのです。そしてその技に教会が励んでいくならば、どのような時代であろうとも、どのような社会であろうとも、必ず福音の宣教の実りを主は備えていてください。キリストを信じる人々を一人また一人と起こしてくださるわけです。そのことを私たちは信じて歩めばよいのですが、ただこの畑がどういう畑であるか、どのような意味で収穫の豊かな畑であるか、そのことを磨かれた開かれた目を持ってよく見抜いているということは大切であろうと思います。私たちが教会が身を置いている現代社会の姿、ありさまということをよく理解しておくことは大切なことです。時代を見る眼差しということ、これは教会が伝道の技を担っていくときにも大切なことです。この国とこの国を取り巻く状況、この後のお話でも触れますけれども、例えば少子高齢化が相当な勢いで進んでいるということがあります。出生率の低下は深刻であります。加えて社会間の格差の拡大、非正規の労働者の増加に伴う社会基盤の不安定さ、時の政権が加速していった弱肉強食的な傾向、それに伴う心病む人々の増加、そうした誠に深刻な諸問題に今家庭も職場も教育現場も直面しています。教会もそうした影響を被っているのだろうと思います。もう一つは、今はお手軽なものがもてはやされて、言葉が軽くなって、正面からものを考えるということが歓迎されない時代であると思います。憲法や平和、そうした重大な問題さえもその場のムードに流されて数の力で牛耳られていってしまう、そういうことがあります。それが続く中で人々が言葉を語ってます。仕方がないというある諦めの中に置かれているのだと思います。言葉が軽くなるということは命が軽くなるということ、人一人の命をも使い捨てにするという風潮、効率化とキリストの思想が進んでいるということ、そうした現状と結びついていると思います。もう言葉の力というものをまともに信じられなくなっている。言葉を尽くして論じ合い、労苦を担いながら一致を見出していく、そうしたプロセスも嫌って手っ取り早く白黒をつける、 あるいは物理的な暴力に訴える、社会的にそうした状況が広がっている。それは、とにもかくにも言葉で勝負をし、人の命と生き方というものを真面目に考えようとする、多少の忍耐を求めてでも真理と命の問題を正面から考えようとする、そういう、キリスト教会のような場所にとっては確かに逆風と言い得るのかもしれません。加えて家族の形が急速に変化している。一昔前の家族の形がもう消えて一人暮らしの人が増えている。外食産業やコンビニやインターネットによって一人暮らしが昔よりも便利になっているということがあるにしましても、一方で様々な局面で人間同士の絆が希薄になってきている。家族の絆も、地域社会の絆も脆くなってきている。職場でのつながりも温かいものではなくなっている。何かあった時の絆の脆さ、いわゆるセーフティーネットの脆さということが露呈されてきている。そうした意味では私たちが目にしている畑、すなわち現代社会とは、深い孤独に支配された社会、人間同士の絆も極めて脆くなった、そういう社会であるということができます。そして私たちは教会がそうした社会に身を置いているということを、そうした社会に福音を述べ伝える務めを担っているということを心に刻む必要があると思います。さらには人の心を奥底まで破壊していくようなカルト的な集団がここかしこに支配の力を持ってきた。それが戦後の日本であります。そうした病の中に日本全体が置かれてきたということをもう少し私たちは認識しておくべきであったのかもしれないと思います。この孤独な絆の薄い社会を目にされて、主イエスはもう今畑は色づいていると仰せになります。それはどういうことでしょうか。教会が、また人間がそこに本当に身を置いて生きるべき命の絆で結ばれた共同体となっていて、そこに人々を招き入れるという場所に今こそ満を持して取り組まなければならないということ、そういうことだと思います。そのことが私たちが100周年を考えるということと切り離せない事柄ではないかと思います。孤独な社会、絆を失った社会とは共同体が崩壊してしまった社会であるということであります。家族の共同体も、地域の共同体も、職場の共同体も崩れてしまう。そのために人々が共に命を通わせ、助け合い、支え合って生きる場所が失われていってしまう。その結果として一人で生きていかなければならない人々が急増している。しかし主は仰せになります。今畑は色づいて収穫を持つばかりである。これは教会こそが誠の共同体であるということです。キリストを頭とするキリストの愛と命に結ばれた共同体であるということです。この世のさまざまな局面における共同体、家族や地域、職場、そうしたところよりも温かく、また素晴らしい絆によって結ばれた共同体であるということです。ここには何の差別もありません。上下関係も序列もありません。キリストに結ばれて誰もが兄弟姉妹である。その一人一人の一つ一つの命がキリストにあって重んじられ尊ばれる。福音書の中でヨハネによる福音書が、教会を羊飼いであるキリストに養われる、羊の群れとして捉えているということがよく言われるのです。そしてそこでは伝道というのは、この羊の群れの囲いの外にいる人々、羊 羊の群れの中に招き入れることであります。キリストに養われる命の共同体の中に招き入れることであります。伝道というのはある人に福音を伝えて、その人が福音を信じてけれどもなお一人で生きているということではありませんし、またはキリストを信じたけれどもなお様々な重荷を課せられて息苦しい思いをしている、そういうことでもありません。その人が福音を信じたなら、その人は必ずもう一人ではありません。キリストを信じたならば、キリストに養われる命の共同体の中に招き入れられるのです。そこで重荷を下ろすことができるのです。そのことを特に明確に示しているのがヨハネによる福音書であると言われるのです。創立70周年記念宣言は福音の宣教という項目の中で、このヨハネによる福音書の理解を念頭に置きながらこう語っています。復活の主は使徒たちに聖霊の息を吹きかけ、神の国の喜ばしい訪れを告げ知らせる技へと派遣された。教会は世の終わりに至るまで使徒たちのこの使命を継承し継続する。主は99匹の羊を残してまで1匹の失われた羊を探し求められた。この羊もまた羊飼いの懐に取り戻されなければならない。私たちは生きる意味を見失って悩む人を探し求め、その魂に寄り添いつつ彼を救い主のもとに招く。そしてこの羊飼いのもとでどのような人であっても本当の絆を取り戻すのです。神様との絆を取り戻し、そして人間と人間と結ぶ絆をも取り戻すのです。現代社会における絆はほころびておりましても、教会共同体、キリストの命に結ばれた共同体の絆はほころびることがないのです。ここ安住の地、憩いの場として生きることができる。聖書は教会を神の家、また教会に生きる者たちを神の家族と呼んでもいるわけでありますが、この現代社会にあって失われてしまった家族の機能、地域社会の機能、お互いに愛し合うこと、助け合い支え合うこと、お互いの命を重んじ合うこと、そうした機能すべては教会において誠に健やかな仕方で回復させられていくのだと思います。そうした眼差しのもとに100周年以後、教会がどのような姿で描き出されていくのか、福音的な教会の姿をどのように描いていくのか、100周年を機にもう一度私たちはこのことを共に考えてみたいと思います。伝道ということでもう一つのことを申し上げるとするなら、S.P. フルトン先生のことが思い浮かぶのです。私たちの教会や神戸の神学校と深い関わりを持ってこられたアメリカ南長老教会の宣教師として、神戸神学校、さらに神戸中央神学校の校長として、世を去る時まで30年余りにわたって神学教育や伝道者の養成に力を尽くしてこられた方です。実はフルトン先生は若い日、お隣の愛知県で伝道しておられました。名古屋でのアーリー・マカリピン先生の働きに加えられ、さらにマカリピン先生と共に岡崎伝道に携われたわけです。で、神学校の教授や校長をされたということなので、神学者のような方だというイメージがあるかもしれませんが、実は岡崎から山間部、奥三河の津具村というところまで歩いて伝道された。名古屋も岡崎も古くからの因習の強い地域で、僧侶らによる 仏教徒らによる激しい迫害にも遭われましたけれども、そうした困難を克服して福音を述べ伝え続けられたわけです。そういう伝道の現場で伝道の技に献身していかれた先生が神学を教えるっていうこと、それがやっぱり大きな意味を持つんだと思います。とりわけ徹底して小さな村落を巡り歩く三冠伝道、これはウルトン先生のに関して書かれた書物によれば、全く底のない桶を持って水を汲み上げる徒労とも見える伝道であり、その一滴一滴はやがてバケツを満たすような忍耐と努力が必要であったと言われる技であったわけですけれども、水垣清先生はその困難な農村伝道の経験が後のフルトン先生の神学教育の実践に大きく預かったと指摘しておられます。日本の伝道にこのことを悟って黙々とその年月を継続して生まなかったフルトン先生の伝道は、見えるところにおいて大きな力となって、後年の神学教育にそれらの教職をして不退転の勇気を与えるものとなったと思うのである。フルトン先生から教えられた教職に目の先の実利遺憾によって照明の意識の動揺するような人々の少ないことも、フルトン先生に学んだ者の誰もがうなずくところである。目の先の実利伝道ということを実利的に考えるということ、これは聖書に背くことであります。人の魂は実利的に測れるのではありません。永遠の価値を持つものであります。そうした伝道者たちの考えということが、伝道の技の実践ということにある大きな影響を及ぼしていくことがあるのだと思います。そしてそうした一つ一つの魂にこの世的な物差しを当てることではなくて、神の目を持って一つ一つの魂に向かう、向き合う、このことが伝道の技を成していくときに大変大切なことであろうと思います。ともあれ、このフルトン先生の三冠伝道ということに伝道の原点を見る思いがいたします。この絵は効率化、合理化の時代です。そうした観点から見るなら、このような伝道は、底のない桶を持って水を汲み上げる徒労としか映らないかもしれません。ではなぜフルトン先生はあえてこのような伝道を続けられたのでしょうか。それは一人の魂を愛する愛、一人の魂をキリストに導く熱意ゆえではなかったでしょうか。人の魂は数量で測ることはできない。主イエスは99匹の羊を野原に残してでも失われた1匹の羊をその種を探し求められた。このキリストの愛と熱意に駆り立てられて、1匹の羊を求めて、一つの魂を求めて、この魂に福音を語ることのために、ルートン先生はどこまでも歩かれたのではなかったでしょうか。イザヤ書52章7節、いかに美しいことか、山々を雪巡り、良い知らせを伝える者の足場。良い知らせを伝える者、これはもちろん伝道者だけのことを言うわけではありません。私たちの一人一人が伝道者であります。創立50周年記念の伝道の宣言はこのように言っています。私たちキリスト者は全て伝道の働きに召されています。主イエスは私たちの一人一人に福音を伝えるための足を、また手を、口を与えてくださっています。福音を述べ伝え、その収穫を共に喜ぶ喜びを、どのような時代であろうと、どのような場所であろうと備えてください。 であります。祈ります。主なる神様、日本の教会のまた岐阜科の教会の長い歴史の中でどれほどの伝道者たちが教会に仕え、またどれほどの信徒たちが伝道の技に励み、そしてあなたがどれほどの魂の収穫を備えていてくださったことであろうかと思います。私たちもまた時が良くても悪くても福音を述べ伝えることの大きな喜びに促されて、共にこの技を担っていくことができますよ。そのためにこの技に携わっていくことにふさわしく御言葉に聞き、また祭礼の導きを求めて忙しい器として整えられていく、また使わせていくように心からお願いをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。